瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の大村正和さんにお越しいただいて、防災の日と防災週間についてのお話と、災害ボランティアコーディネーター養成講座の2点についてお話を伺っていきます。大村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめになんですが、この防災の日と防災週間というものはどんなものでしょうか？
はい、まず防災の日は、9月1日に制定されているのですが、これは1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しています。はい、9月は台風シーズンを迎える時期でもあることから、広く国民が災害についての認識を深め、これに対処する心構えの意味を含めて制定されたものです。また防災週間とは、防災の日を含む1週間のことです。災害について認識を深めるとともに、災害に対する備えを充実させ強化することで、災害の未然防止と被害を軽減するために、8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
はい、間もなく防災週間が始まるということですね。
はい、
そこでこの時期は防災に関する催しも多いですものね。で、やっぱりこの時期、その防災訓練とか防災講話などいろいろ行われているっていうのもよく聞きますよね。
はい、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントなどが行われたりします。うん、災害というと地震や台風を思い浮かべますが、近年は大雨による被害が多く、河川の氾濫や土砂災害などが各地で起きていますね。
はい、そうですよね。最近では8月の上旬、東北地方で線状降水帯の発生、それから土砂災害、川の氾濫などの被害もありました。瀬戸市ではその雨の影響で何か被害っていうのはあったんでしょうか？
そうですね、今年度は瀬戸市でそこまで大きな、被害は確認されていないんですが、ちょうど1年前のこの時期に瀬戸市で土砂災害警戒情報が発表され、市内全域にですね、避難指示を発令し、避難所を開設する状況がありました。最近は猛暑続きで、まさか雨は降らないだろうと油断してしまうかもしれませんが、いつ大雨や台風など災害が起こるか分かりません。防災週間を契機に、災害や防災について今一度考え、話し合う機会を設けていただければと思います。
そうですね。そして防災について、この話し合うっていう際、そのポイントとかっていうのはありますでしょうか？教えてください。
は
い、
そうですね、ポイントはいくつかあるんですが、一番大切なことは、自分にとって身近なところから、人ごとではなく、自分ごととして話し合うことが、大切だと思います。瀬戸市防災ガイドマップといって、市内の土砂災害や浸水など危険箇所が掲載されたマップがあります。市民の皆様には今年の4月に全国配布させていただきましたが、なかなか忙しくて目を通せてない方も多いのではないでしょうか。例えば自宅近所や通学路周辺などに危険箇所がないか、テーブルにですね、このマップを広げて、お子さんも一緒に家族みんなで確認することをお勧めします。またお家の中をみんなでチェックしながら、地震が発生したときに家具の転倒リスクはないか、家から一番近い避難所はどこにあって、どの経路で避難するべきかなど、自分にとって一番身近なところを議題にして、話し合うといいと思います。災害が起きたときに必ずしも家族が一緒にいるとは限りません。家族が、バラバラの状況でも、そういう状況のときにどう行動すればいいか、適切な判断ができるように、ぜひ話し合ってみてください。
本当ですね。いろんなニュース、災害情報とか見ても、どこか、自分は災害には合わないだろうって、こう人ごとに思ってしまうという部分ありますもんね。はい、自分ごととして考えるっていうこと、大切ですよね。はい、それから家族だけではなくって、やっぱ日頃から地域の人たちとのつながりっていうものも大切にしておきたいんですよね。
そうですね。阪神淡路大震災では、家屋の倒壊等被害で救助された方のうちの 77% が地域の方による救助であったという調査結果があります。大規模災害が発生した場合、 公的な救助はすぐに行き届かないため、地域の力がいかに大切かということがわかるかと思います。
はい、
各地域で防災訓練など行われておりますので、うん、ぜひ参加してみてくださいね。
はい、そうですね、やっぱりそうやって参加するということ大切ですよね。さあ、そして2つ目の話題としまして、災害ボランティアコーディネーター養成講座、こちらについても伺っていきたいです。今年は防災期間中の9月3日の土曜日に開催されるというふうに聞いております。はい、これ広報セット8月号に出てましたもんね。この災害ボランティアコーディネーターというのは一体どんな活動をする方なんでしょうか。
はい、簡単に言えば被災者とボランティアのパイプの役割をしていただくのが災害ボランティアコーディネーターです。大規模災害が発生しますと、行政の力だけではどうしても限界があり、人でも何もかも足りません。物資の配給や炊き出し、瓦礫の撤去、被災者のケア、復興支援など様々なことに多くの人手が必要になります。ボランティアの皆さんの力は被災者にとって必要不可欠となります。
2011年に起きた東日本大震災でも、地震発生直後からたくさんの方が被災地に駆けつけていましたものね。やはりこの大規模な災害時というのは、ボランティアの皆さんの協力というのは必要不可欠なんですね。
はい、大規模災害が起きると災害ボランティアセンターが立ち上がり、ボランティアの本部としてその役割を担います。災害ボランティアコーディネーターの皆さんは、このボランティアセンターで全国各地からボランティアをするために集まってくる方々の受け入れを行い、仕事内容を適切に調整し、全体をまとめる仕事を行います。
はい、この養成講座、参加したいという方も多いですよね。詳しいことを教えてください。
はい、先ほどおっしゃられた通り、今年は9月3日の土曜日、瀬戸市社会福祉協議会安らぎ会館ですね、で行います。時間は午前9時半から午後3時までとなっています。講師には全国各地で災害時の被災者支援活動を行っているレスキューストックヤードの方をお招きして講義を行っていただきます。
はい、レスキューストックヤードといいますと、数多く被災地にボランティアとして足を運ばれている団体ですけども、じゃあ充実した講義期待できますよね。内容はどんな感じでしょうか。
はい、まず午前中は災害ボランティアセンターの役割と災害ボランティアコーディネーターの役割について講義を行います。昨今のボランティアに関する事情をはじめ、災害ボランティアセンターの運営や数々の現場の事例紹介の講義、被災者に対して深く丁寧に耳を傾けて話を聞くことの大切さなど、ボランティアの革新についての話が聞けます。
はい、そして午後もあるんですね。
はい、午後はグループで災害ボランティアセンターの模擬運営体験を行います。センターを開設するためにどんなものが必要かを考えたり、実際にセンターが立ち上がった際を想定して受付業務を行ったりします。実際に模擬体験をすることはとても大きな学びになると思います。講座を受講した方には修了証を交付し、コーディネーターとしての名簿登録についてご意向を確認させていただきます。
そうしますと、この災害ボランティアコーディネーターをより身近に感じて学べそうな内容ですのでね、ちょっと充実してますよね。
はい、
さあ、この講座への申し込み、それからもっと詳しく話を聞きたいという方はどういうふうにすればいいですか。
はい、問い合わせ先は安らぎ会館の、瀬戸市社会福祉協議会で、電話、メール、ファックスにてお申し込みができます。電話番号は 0561-84-2011 です。コーディネーターとして登録することは不安だけど、内容に興味があるので受講はしてみたいという方でも大丈夫ですので、はい、まずはお気軽にご連絡くださいね。
はい、では興味持たれた方は気軽に社会福祉協議会にお問い合わせということですね。
はい、災害時にこういう取り組みがされてるんだなということを知るだけでもとても意義があると思いますし、大規模災害時にはボランティアの皆様の力が必ず必要になります。災害や防災に関心がある方や、何か人の役に立つこと、ボランティア活動をしてみたいけど具体的にどう行動するか、場合かわからないという方がいらっしゃいましたら、この講座への参加がその思いを行動に移すいいきっかけになると思いますので、皆さんのご参加をお待ちしております。
はい、今日は大村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ瀬戸市役所危機管理課の大村正和さんにお話を伺いました。